北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション石工房北村の提供でお送りします。月2回お届けしています北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。では北村さん、今日も得する話からお願いします。
はい、いよいよこう1年の最後の月になりましたね。
はい、
今月はあちらこちらで忘年会が行われますよね。
そうですね。
はい、上司とお酒を飲む機会も増えると思いますんでね、その上司とこのうまく付き合う会話術というのをね、お話してみましょうかね。
はい、
最近のね、新人さんは言葉を知らないと言われますよね。
はい、
例えば御社は日の出の勢いと聞いておりますと言うべきところをね、御社は日の出る勢いと聞いておりますと
、はい、
そしてね、上司に君は学生時代A 君とラグビー部で一緒だったと聞かれた時に、はい、同じ穴のムジナでしたと
、うん、なるほど、確かにね、もうちょっと言葉を勉強してもらえればなと言いたくなるようなところもありますよね。でもまあ、こういったケースは単なる間違いですから、一度笑われれば気づいてくれますよね。
そうですよね。まあ、本当にね、その怖い言葉というのは、言葉知らずは相手との関係を壊す言葉を口にしてしまうことなんですよね。まあ、何気ない会話であっても言葉には気をつけた方が人間関係もうまくいきますよね。
そうですね。
はい、新人の皆さん、中高年の上司がね、もう年だよとつぶやいたら何と答えますでしょうかね。
そうですね、という人はいないでしょうけれども、ね、はい、おいくつになられましたなどと聞いてしまうことはあるかもしれませんよね。まあ、新人の方としてはちょっと気を使ったりしたつもりかもしれないんですけどね。
はい、まあね、しかし上司のね、胸の中にはもやもやとしたものが残るでしょうね。あなたの印象がその悪くなるかもしれないんですよ。
そうですね、
もう年だよなんていうセリフはね、
はい、
まだまだ若いと自信を持っている人ではないと口にしませんね。
うん、
まあ、私も含めて団塊の世代に多いんですが、自分はまだ若い、少なくともね、実年齢より若く見えるはずだと、思っている人たちの、これは常套語なんですよね。まあ、ですから期待されている答えは若いという言葉なんですよね。
はい、
かえって若くなったんじゃないですかと言ってあげれば、覚えが良くなるに違いありませんね。
そうですね。はい、まあ、年はちょっとこう微妙なねところがありますからね。
はい、
あとお酒の席に誘われて上司と一緒にカラオケに行くこともありますよね。
はい、
上司がこうマイクを向けられても、僕はいいから君たち楽しんでと応用に構えていることって多いものですよね。う
ん、しかしね、この態度を真に受けてはいけないんですよ。
はい、
上司にもね、歌う気持ちはありますし、少ない持ち歌をね、いつ歌おうかとタイミングを測っているんですね。はい、まあ、部長どうぞ、部長の歌聞きたいんですと何度でもマイクを進めることが必要ですね。
そうですよね。それ待ってる場合がありますからね。
そうですね。
あと持ち歌が 1,2 曲しかなくて、1次会でも2次会でも同じ歌を繰り返し歌うという、上司もいらっしゃるかもしれないですよね。
は
い、
私の知ってる方も随分これですねこのタイプですね。
ね、新人の皆さんはこう酔いが回ってきてるかもしれません。またですか、これ絶対言っちゃいけませんよね。
この時はね、ああまた聞けるんですね、よかったですねぐらいのことは言ってあげるべきですね。
はい、
まあ、いろいろ申し上げましたけれども、私を含めて、私も中高年の一人なんですよ。ありていに言えば、おじさんにもそれなりに気を使ってくださいということなんですね。まあ、引退というゴールが見えてきた世代には、スタートを切ったばかりの新人はこう眩しく輝いて見えますね。
もう 若さを目の当たりにして、普段から少々感じている寂しさを強く意識してしまうところでもあるかもしれませんね。
はい、それなのにね、職場ではパソコンやスマホで悪戦苦闘しているところへやってきて、簡単ですよ、わからないんですか、私がやりましょうか、なんて言われると、おじさんはね、ちょっと打ちのめされた気分になってしまいますね。言葉が心にぐさっと刺さります。差し言葉を口にした人との関係はね、あまりうまくはいかないと思うんですけどね。
そうですよね、まあ、人間関係は最初に言葉ありきでしょうね。
はい、キリンビールの調査では、新人の8割がね、上司から先に誘われたら行くと答えているそうですね。これはいいことだと思いますね。だから、まあ、こういう機会を作って人間関係を作っていくべきですね。店変えて何度歌うか同じ歌、サラリーマン川柳にありましたが、上司のカラオケは多めに見てやってくださいね、はい、そういうシーズンにやってきましたね。
そうですね、はい、ノミニケーションという言葉が、ねね、コーチは特にありますのでね、はい、そういったコミュニケーションを取っていただければと思いますね。
そうですね、
はい、では後半の教えて北村さん質問コーナーです。今日はこういった質問をいただいております。葬儀の後で参列者に清めの塩と書いた袋の塩を配ります。大抵は海藻霊場と他に、あとハンカチなどがセットになっております。なぜ塩を配るようになったのでしょうか。
はい、日本人はね、古くから汚れについて敏感で、何らかの汚れに出会うとそれを払い清めようとしてきましたね。
はい、
死というのは汚れの中でも最も忌まれるものでしたね。
また祭りなど儀式の前には関係者は禊ぎをして身を清めていましたよね。
このようにね、汚れを払うというのは何も葬式の時ばっかりではありませんね。年間を通じて晴れの日には禊ぎや払いが生活にはつきものだったんですよ。
はい、ところでどうして塩を使うんでしょうか。
塩はね、関西で波の花というように海の塩からの産物なんですよね。海というのは全ての生命の源なのであって、そこに人間は強力な生命力を感じたわけなんですね。海から生まれた白い清浄な塩に汚れを払い清める能力を託したと言えるでしょうね。
はい、また塩は腐敗を防ぎ殺菌する力も持っていますよね。
漬物などは典型的な塩の利用例だと言いますよね。
はい、
エジプトではミイラを作るのに大量の塩を使ったわけなんですね。まあ、こうした理由で葬儀では塩を清め塩として用いるようになったわけですね。ただし宗派によって浄土真宗ではね、物質的な汚れというのは存在しないとする宗旨ですから、清めの塩は使いませんね。
宗派によってそういうところもあるわけなんですね。はい、ということで、皆さんからの、ね、質問をお受けしております。何か疑問がありましたら、またお墓についての質問もお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 780-8550 RKC ラジオ北村の聞いて得するいい話係まで、ファックスの方は 088-825-4249、メールの方はパソコンもしくは携帯電話から高知放送のホームページ朝どれワイドの書き込みフォームからお願いします。お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないことを、いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸ランチ南、墓石のことなら人、心、コミュニケーション、石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。